ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボです。今日は現在、展開されております赤崎海藻日誌について、つなぎ美術館学園員の楠本智夫さんにお話を伺っていきます。楠本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、この赤崎、これについてちょっとお話したいんですけれども、まあ、ここはちょっとご存知の方も多いと思いますね。つなぎ町にあります、現在並行となりました旧赤崎小学校のことなんですね。海に浮かぶ小学校として知られていた学校なんですけれども、海底から高さ4メートルのところに建設をされまして、で左右にはこう丸い窓をね施すなど、なんかちょっとこう豪華客船のようなそういう雰囲気のある、学校でしたね。校舎の西およそ80メートルには3つ島があるんですよね。
そうです、
ね、これなんていう島なんですか。
一番手前がですね裸島、うん、そして、沖に向かって弁天島、うん、黒島という3つの島があります。
で、干潮の時にはこれ陸とつながる、
ね、そうですね、はい。
まあ、そういうね、素晴らしいロケーションに囲まれた非常に珍しい海上小学校だったわけですけれども、まあ、その旧赤崎小学校を舞台に展開されているのが赤崎海藻日誌、これ海を思う日誌と書きますが、これは春からスタートしているということですけれども、どんなイベントなんでしょうか。
はい、そもそもですね、つなぎ町ではこう地域の資源を活用して、まあ、地元の人たちの育成をということで、うん、平成20年からですね、住民参画型の現代美術プロジェクトっていうのを実施して、しております。はい、でこの4年目が、赤崎海藻日誌となります。
うん、はい、はい。
で今回赤崎海藻日誌ではですね、熊本市出身で、まあ、イタリアでずっと活躍されておりました今田純子さんをですね、メインアーティストに迎えまして、旧赤崎小学校を舞台にさまざまなこう表現活動を繰り広げていこうということです。
どんな皆さんがメンバーになってるんですか。
はい、地域活性化団体でありますとか、あと婦人会の皆さん、あと、まあ、一般公募いたしまして、こういうプロジェクトに携わりたいという、まあ、住民の方に参加していただいてます。
で皆さんでじゃあそのチームといいますか実行委員会ですかね。
そうですね、
作ってやっていってる。
はい、で、まあ、実行委員会とあとこの今田純子さんにはですねファシリテーターという役割をこう務めていただきまして、で、まあ、実行委員会と今田純子さんが、まあ、話し合いを重ねながらですね、半年間にわたり、ワークショップの内容などを、企画してもらって、プロジェクトをこう進めていくとこういうことですね。
ファシリテーターというのはどういう役目になってくるんですか。
このファシリテーターというのはですね、まあ、最近よく、ワークショップなどで使われる言葉なんですけども、要は講師役というのとはちょっと違いまして、何かをこう上からですね皆さんに教えるというのではなくて、皆さんと一緒になって参加者の気づきを促すと、何かにこう自発的にですね気づいてもらうためのお手伝いをするというのがファシリテーターの役割です。
ほう、まあ、先生というちょっと上のポジションじゃなくて同じ目線で一緒にやっていくっていうような感じですか。
そういうことですね。
おー、なるほどね。で、まあ、今回そのファシリテーターを今田純子さんが務めていらっしゃる、はい、ということですね。はい、まあ、すでに春からスタートしているわけなんですけれども、はい、まあ、これまでのちょっとこう実際にやったことをちょっといくつか紹介していただけますか。
はい、今までにワークショップは、全部で4回やっております。はい、で第1回目はですね、弁天様に復活祈願と題しまして、うん、まあ、今田さんが暮らしていた、まあ、イタリアの風習をですね少し真似しまして、参加者各自がこう地域への思いを込めたオブジェをですね紙粘土で作りまして、
はい、
旧赤崎小学校の沖合に浮かぶこう弁天島が見える窓にですね活性化を願って飾り付けて、まあ、弁天様に活性化を皆さんでお願いしてもらったと、こういう、ワークショップをやりました。
これみんないろんなのができたんじゃないですか。
そうですね、いろんな形それぞれの思いで自由に作っていただきましたので、まあ、赤崎小学校の形もあればですね、自分 の友達の顔を作った人もいます。多分当時の楽しかったです ね、小学校での思い出だと思います。
面白そうですよね。はい、 で第2回のワークショップが続いて行われました。
はい、はい、第2回目はですね、発信赤崎コレクションと題しまして、まあ不織布という、まあ、農作業で使われるあの薄い布があるんですけども、はい、それをですねこう体にまたうような、にこう裁断しまして、自由にこう洋服を作ってもらったんですね、でそれをあの身にまとって、ファッションショーを兼ねた記念撮影会を、先ほどの、島、沖に浮かぶ島がありますけども、ちょうど潮が引いた時にその島の上で撮影会を行いました。
はあ、これは子供たちノリノリじゃないですか。
あ、そう、もうとっても喜んでましたあのモデル顔負けで皆さんあのポーズ取っとられましたね。
なんかこここうファッションショーだけど、こうやっぱりね自分たちで作ってっていうのがすごくいいですね。面白いですね。そうですね。そのロケーションもねすごく素敵だなと思いますけれども、はい、なんかちょっと第2回のそのワークショップの時には面白い方がと言いますか、たまたまいらっしゃった方がいて、はい、のその方々がなんかずっと手伝ってくれてるんです。
そうなんです。あの、2回目の時にですね、たまたま美術館の方に来られて、で、まあ、我々はあの旧赤崎小学校でやっていたんですよね、で、まあ、それをあの知られてですね、で、まあ、その時は参加されなかったんですけども、3回目以降はあの参加されるようになりまして、まあ、鹿児島、女性が鹿児島の方で、男性は熊本の方ですよね、で、まあ、遠距離恋愛中のカップルさんだったんですけども、の方がそれ以降、毎回あのプロジェクトに参加してくれるようになりまして、で、まあ、スタッフのようにですね、雑用からワークショップの進行まで一生懸命手伝ってくれるもんで、みんなの実行委員はですね、きっとあの誰かの実行委員の親戚だろうと思ってたんですねで後から尋ねたらあの、はい、一般の参加者だったということで、今もあの熱心にあの手伝っていただいてます。
じゃあワークショップや何かある時には須崎美術館に2人集まって、
必ず来られますね。
へえ、面白い、変なきっかけ、出会いがありますね。で、そういったのがあって2回、そして3回目と続いていくわけですけれども、はい、第3回はどんな、
はい、3回目はですね、命の繭玉体験記と題しまして、これはですね、蚕についてですね、みんなで勉強した後、細くこう裁断した不織布をですね、蚕がこう吐き出す糸に見立てて、本物と同じようなですね、手法でですね、全長約3メートルに及ぶですね、巨大な繭玉を、教室の中に制作しました。
これずいぶんまた大きいですね。
そうですね、あの中に子供がやっぱ10人ぐらいは入れると思います。
で、これがまた続いて第4回と続いていくわけですけれども、
は
い
は
い、
4回目はですね、はい、アートでマルシェと題しまして、これは校庭にですね、特設市場のようなものを設けまして、そこでいろいろな素材ですね、木の皮や毛糸など、あるいはあの地域の貝殻なんかをですね、素材としてこう市場のように並べまして、そこから好きな素材を子どもたちにいろいろ集めてもらって、思い思いの一場面、絵本の一場面のようなものを作ってもらうんですね、で、まあ、参加者が 2,30 人いましたので、 2,30 人の分の作品がずらっと並びます。で、それぞれ出来上がったところで一人一人あの他人の作品も含めて数枚、その、好きな作品を持ち寄って一つのショートストーリーを作って皆さんの前で発表するという、こういう、まあ、ちょっと変わったワークショップでした。
出来上がってきた作品をじゃあ組み合わせてやるわけです。
そうです、そういうことですね。
あの、ちなみにどんなショートストーリーが出来上がったんですか。
いや、まあ、それぞれ自由な発想でやってたんですね、まあ、沖に浮かぶ島にどっからか海賊がやってきて、ね、悪者を退治をしたとかですね、はい、まあ、あの子供の発想ですから本当に自由な、まあ、大人が予想しないようなですね、ストーリーを作って発表していました。
これ面白いですね、はい、なんか自分が作ったものが全く他人が違う解釈でじゃあ何かやってくれたりなんていうこともね、出てくるわけですよね、はい、まあ、こうやってですね 1,2,3,4 回とワークショップをこう重ねてきまして、まあ、あのそれぞれちょっとやり方も非常に面白いしこう楽しい企画なんですけれども、こういったのもその実行委員会の皆さんでどんなことやろうっていうのは決めていくんですか。
はい、そうです。一番最初にですね、このプロジェクトが始まる前の企画っていうのは私の方でしますけども、あとのワークショップなどどういう内容をやるかっていうことはですね、先ほどのファシリテーターを務める今田純子さんと実行委員会のメンバーがそれぞれ毎回、お互いにこうアイデアを出し合って決めていくんですね。で、当然、まあ、実行委員の方は美術に関しては素人の方ですので、いろいろと、まあ軌道修正をしながら、やっていかないといけないんで、まあ、大変なことは大変なんですけども、はい、
今回その住民の方々が、まあ、参加といいますか参画というふうにね、
はい、
いうふうな言い方になっておりますけれども、はい、実際こう企画から入ってきてっていうので、どうなんでしょう、そのあたり皆さんのこう考え方とか意識とかこう変わってきていくような部分っていうのはあるんですか。
そう、最初はですね、皆さん戸惑われる方も多いと思うんですよね。その、自分たちに企画ができるんだろうかということでですね。ただそこは今田純子さんの方が、アイデアを持ってきてくれますので、それに対してその、地元の地域に関する知識っていうのは今田さん自身にはないわけですよね、で地域の情報っていうのを実行委員の方から上げて、それを合体させるような感じで練り上げていくということなので、非常に楽しみながらですね、企画をこうやっていけるというふうに思います。
どうですかこれ、自己委員の方もだんだんこうやって実際のアーティストの方と接しながらやっていくと意識も変わっていくでしょうし、楠木さんご自身も見ててその手があったか、ごめんなさい、楠本さん自身もその手があったかじゃないですけれども、ちょっと発見したりするようなこともあったりするんじゃないですか。
それは参加者みんながですね変わっていくと思います。でアーティスト自身もですね、こういうの素人の実行委員の方たちと一緒に1年間を通してですね、プロジェクトをやるということで、新たなこうモチベーションが当然生じてくるわけですよね。すると作家としての、表現の幅とかですね、深みっていうのが出てくると思います。
なるほどね、アーティストさん自身もちょっとやっぱりちょっと変わっていくと、
はい、それはもう皆さん参加されたアーティストの方が皆さんはそのようにおっしゃいますね。
へえ、いろんなところにいろんな効果がやっぱり出てくるんですね、もう一過性で単発でドーンとね打ち上げ花火でやるのはね、あれなんですけれども、こうやってこう長期的にやるっていうのはそういった意味ではすごく面白いですね。
そうですね、
実行委員会の中ではね、現代美術っていうのはこうとっつきにくいなっていうイメージを持ってる方もいるかもしれませんが、非常に興味を持たれ始めてる方もたくさんいらっしゃるそうですね。
はい、なかなかね現代美術という言葉を聞くとですね、難解だとか抽象的でよくわからないというふうに言われますけども、4月から一緒にですね、その作家の方とこうプロジェクトをこう進めていく中で、やっぱりこうその美術に対する理解っていうのが深まってくるんですよね。でその作り手の気持ちっていうのも分かりますし、興味っていうものがどんどん皆さん湧いてくると思います。
なるほどね。なんか今参加している方々が今後どういうふうにまた、美術に接していくのか非常に楽しみな感じもいたしますよね、はいはい、で、今そのファシリテーターという話がありましたけれども、今度11月ちょっと先の話になりますけども、講演会がありますね。
はい
はい
はい、11月の6日にはですね、東京にあります女子美術大学の南島博史さんによる、講演会を予定しております。先ほどもちょっとお話しましたように、アーティストが、こう周囲の人たちの影響でアーティスト自身も変わっていくという、このことについてですね、アーティストに力を与えるものとものと題した、講演会を、お願いしております。
はい、これはつなぎ美術館で11月6日に行われますので、また近くなったら改めてご紹介したいと思いますけれども、それ以外にも今後ずっとですね、この赤崎海藻日誌というのは続いていきます。今後もちょっとイベント盛りだくさんなんですが、今後の予定というのを教えていただけますか。
は
い、
まずですね、今月の17日からですね、今田純子さんの個展命の形と空間が始まります。はい、で、17日当日は午後から、アーティストトークも予定しております。
はい、今田さん自身もやっぱりいろんな方との触れ合いでちょっと変わってきた部分っていうのあったりするんでしょうね。
今回のプロジェクトで、影響を受けた作品、新作っていうのも今回展示されます。
これ楽しみですね。今田純子さんの作品展、今田純子展命の形と空間、これは9月17日スタートですね。はい、そして9月25日には5回目になりますワークショップが行われますね。はいはい、これはどんな中身ですか。
は
い、
これはですね、レッツスケッチ気持ちの形と題しておりまして、
はい、
それぞれの、気持ちとかその時の気持ちですよね、そういうものをこう体全体で、表して、それを何かこう形に作ろう というそういうワークショップです。
おお、これは9月25日ということで、参加者はどなたでも大丈夫ですか？
はい、あの小学生以上でしたら大丈夫です。
はい、小3以下の方は、保護者同伴でお願いしますね。これもちろん町外からでも大丈夫なんでしょ？
もちろん大歓迎ですので、ぜひ参加していただきたいと思います。
はい、ぜひお昼ご飯を持ってご参加ください。場所は、旧赤崎小学校で行われます。そしてそれ以降もまだまだ続いていきますね。はい、10月には、
はい、10月は、16日にですね、今度はですね、レインボー岡山さんというアーティストの方ですね、はい、今回の赤崎海村日誌にあのゲストアーティストとして関わっていただいていますけども、そのレインボー岡山さんによるアートピクニックを開催します。
はい、こういったものもございますので、ぜひ皆さんね、あの詳しいイベントの情報、ワークショップの情報は、ホームページをご覧いただきますか、もしくはお電話でお問い合わせください。お問い合わせ先、電話番号はつなぎ美術館になります。電話0966-61-2222、0966-61-2222。毎週水曜日がお休みとなっておりますので、はい、先ほどのカップルの話じゃないですけれども、随分遠くから参加されている方もいらっしゃいますので、はい、親子で、ぜひカップルで足を運んで参加していただきたいと思います。ということで今日は赤崎海藻日誌についてつなぎ美術館から学芸員の楠本智夫さんにお越しいただきました。楠本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。